月刊草津アートセンター。この番組は草津の文化芸術活動の拠点草津クレアホールと草津アミカホールでのコンサートや催し物などを紹介しながら市民の皆さんに楽しいひとときをお届けする番組です。毎月第1木曜日の正午からまた同じ日の20時25時からの再放送、翌週の第2木曜日の同じ時間にもお楽しみいただけます。番組へのお便りの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp までお待ちしております。この番組は公益財団法人草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。さて5月29日に草津アミカホールにて開催される滋賀県出身在住唯一の講談師極道南風年季明けを祝う会が開催されます。そこで今回はゲストに極道南風さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、極道南風です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では極道南風さんのプロフィールご紹介したいと思います。滋賀県在住の唯一の講談師で FM 草津で開局の時からおよそ7年間パーソナリティを務め、この期間中滋賀を中心に司会、ナレーション、朗読など多数出演しました。さらに自身の表現力を高めるために演劇の世界にも飛び込み、演劇の奥深さを学びました。そして48歳の時に極道南陵師匠の講談塾に入塾と同時に入門も志願。2018年5月5日に正式に入門、極道南風の名をいただきました。修行期間が今年の5月5日に明け、5月29日に寄席を開くことになったということですね。
はい、その通りでございます。
はい、
はい、
で、年季明けということで、
はい、
これ修行の期間っておよそ何年ぐらいあったんですか？
ですね、まあ講談だけじゃなくて落語とか浪曲とか、はい、こういう古典演芸っていうのが大体その年、正式に言うと年季奉公っていう期間なんですけども、
はい、
まあ、師匠にくっついていろんなところで勉強させていただく、もちろん芸を学ぶだけじゃなくていろんなお世話であったり、楽屋とかいろんなところでの他の皆さんへのその気配りとかそういうことを、まあ、がっつり学ぶ期間なんですね。
はい、
それがまあその一問にもよるんですけど、まあ、大体2年から3年、
はい、
でもこれで、まあ、修行期間が明けたいうわけじゃなくて、
はい、
まあ、あとは、まあ、ちょっと独り立ちして、うん、まあ、自分でもいろいろやってっていいよという期間に入るわけなんですね。
はい、
それが年季奉公明け、年季明けでございます。
うん、あ、そうなんですか。じゃあその後も、はい、まあ、まだ修行というのはまだ続いていくよという、まあ、
一生ね、一生ですよこれは。
まあ、話し家の世界としてやっぱりもうずっと一人前ではなくてもうずっと修行みたいな感じなんです ね、
はい、
皆さんも気になってることだと思うんですが、
はい、
この講談師と落語家、うん、この違いって何ですか？
そうなんですよ。まずね、講談師、講談って何って一番に聞かれるんです。
はい、
一番わかりやすく言うと落語と比べたやり方がいいんですけども、
はい、
落語って、まあ、聞いたことある人多いと思うんですけど基本的にお客さんを笑ってもらうわけです。
はい、
話にはほとんどオチがあります。
うん
うん、いろんなとこで笑いがもう大爆笑があります。講談は大爆笑とかオチがないです。
あ、ないんですか？
ないです。かといって面白いの質が違うんですよ。
はい、
あのアッハッハッハッハの笑いが落語、
はい、
講談は、はあ、なるほどなあっていう笑いなんです。まあ言うても話がだいたい10分から20分ぐらいありまして、うん、その中で、まあ、ちょっとくすぐる程度の笑いは何箇所か散りばめることも多いんですけどね、はい、それに気づいていただけるかどうかはね、腕次第なんですけど。
あ、そうなんですね。
だから、
はい、
うん、講談と聞くとその歴史物語を語る話芸やから 難しいわ、そんな難しい話聞いても面白ない、分からへんって言われるかもしれないんですけども、うん、はい、できるだけ噛み砕いて分かりやすく喋るっていうのが私たちなんですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
ってことはその、まあ、自分が小学校とか中学校高校とかで習ってきたその歴史とかのお話を分かりやすく噛み砕いて話すのが講談師という形ですか。
そうです、物語読みなんです。
はい、
うん、だから、うん、かっこよく言うとストーリーテラーなんですね、
はい、
で主に使う題材が歴史上の人物、徳川家康とか秀吉とか信長とか、
はい、
源義経とかそのあたりの、まあ、とあるエピソードをお話しするっていうのが講談です。
あ、そうなんですか。
だから別に、現代の人の講談を作ることも全然構わないです。落語と同じで古典ネタと新作ネタってあるんですよ、
はい、
古典ネタっていうのはもう何百年も前からずっと今に続いてきたネタなんですけど、
はい、
新作っていうのはもう我々一人一人が新しく作るネタ、うん、その題材は歴史上の人物であってもいいし現代の、田中マー君とか、
はい、
ね、誰でもいいんですよ。宇多田ヒカルさんでもいいんですよ。要は一つの物語で5W1H があって、
はい、
まあ、起承転結しっかりしててその中のこう盛り上がる要素とかいろいろあればいいんです。落語がその、まあ、一人で演じる、会話劇みたいなもんなんですね、
はい、
ある程度その作り話の笑いたっぷりの一人会話劇、うん、講談は会話もあるんですけどもナレーションが入るんですよ。
ナレーションも自分たちで考え、
あ、それはもう一つ台本に書いてます。
あ、台本に、
基本は台本です。
はいはい、
まあ、それをちゃんと自分の中に落とし込んで、うん、ちゃんとお客さんに伝えられるようにやる、
うんうん、なんで講談師になったのか。
そうなんですよ、
そこがすごい気になるんですよ。
ちょっと遡ると私もこう、はい、結構貪欲で飢えてるやつやってね、はい、まあ、ここで FM 草津でラジオを喋っててそこからいろんなことをしました。それでも何かこう満ち足りないんですよね、
はい、
そこから演劇に走りまして、うん、で演劇っていろんな人が集まってくるんですよ、
はい、
もう演劇ずっとやってる人もいればダンサーの人とかもうほんまに変わった人だらけの中で俺って何か芯になるものないかな、
はい、
と思っていろいろ考えているうちにやっぱり声を使った何かがしたいなと思ったんです。そこで、古典の芸能、ね、落語、浪曲、講談っていうのが僕の頭の中にポンと3つ上がったんです、
はい、
落語しようと思ってももう50枚ですよ、もう無理無理と思って、
はい、
うん、もう何百人といてるじゃないですか。
そうですよね、はい、
浪曲は習いに行ったんですよ、
うん、
浪曲って知ってます？
僕ね聞いたことはあるんですけど、うん、どういったのかがちょっとわからないんですよ。
浪曲は、はい、あれも素晴らしい芸能でその語りと歌があるんです、
はい、
私音痴なんです。
そうなんですか。
同音痴なんです、
はい、
でこれは無理やと、
うん、
で次に講談、うちの師匠がやってる講談塾っていう一般の方が学びに来てる講談塾がありましてそこに行った時に、
はい、
これやと思ったんです、うん、一人でちゃんと物語ができる、
はい、
全部一人でできる、うん、でそこそこ歴史が好きやったんです、
はい、
これはいいなと、うん、ですぐさま、まあ、いきなり師匠に弟子にしてくださいっていう勇気もなかったし、
はい、
そもそも弟子入りってなんやねんと思うんだんですよ。
そうですよね、なんか弟子入りってどうやって弟子入りするのか
分からんでしょ。
分かんないですね、
うん、その言葉は耳にしたことあるんやけど、
はい、
で師匠の横にいたね、先輩お姉さんちょっと外に呼び出して、
はい、
弟子入りってどうしたらできるんですかって聞いたんですよ、素朴に、はい、そしたら、うん、あ、そもそも僕はもうね滋賀県に家もあって家族もあります、
はい、
もう弟子入りということはもう家族も全部捨てて師匠の家に泊まりに行って掃除洗濯もう全部してっていうことなのかなと思ってたら、
うん、
それは違うよと。
あ、違うんですか。
それは昔やで、
はい、
まあないこともないけど、うん、それは内弟子制度、
はい、
もう今はほとんど外弟子でみんな通いで来てます、
はい、
でその中でまあやれそうやったらみたいなことでこういろいろ聞いてたんですよ、
はい、
ほんなら、まあ僕もちょっと気持ちが整理できたらまた師匠に直接お願いしようと思ってます、
はい、
と思ってその日帰ったらそのお姉さん喋りでね師匠にそのまま伝えてはったんですよ。
あの弟子入りしたい人がいますよ
っていう。そうそうそう。で翌週行ったらお前弟子入りしたいんか、うん、って言われて、ああはいって 弟子入りさせてくださいって言わずでずっと来てるんです。あ、まだ言えてないんですよ。
あ、言えてないんですか。
言えてないんですよ。まあまあそのままね、いろいろお手伝いしていく形で、はい、まあ、そういうね、なんちゅうかな、お手伝いしながら、まあ、弟子にしてもらって、
はい、
うん、まあ、それで今に至るわけです。
あ、そうなんですか。
はい、
じゃあ、自分のその口から弟子入りさせてくださいと、
う
ん、
そう
一度も
言えなかったね。
言えなかったんですか。
言いたかったけどね。
はい、
はい、
そうなんですね、うん、でもう一個質問なんですけど、
はい、
まあ、先ほど落語家と講談師の違い教えていただきました、
はい、
講談のここが面白いあったら教えてください。
講談のここが面白い、歴史が好きな人にとっては最高です。
はい、
うん、で歴史知らん人、徳川家康、豊臣秀吉知らんっていう方にとっても、まあ、その一つ、まあ、一人一人のキャラクターとして物語はしっかりできているから、
はい、
聞いててもそれなりに面白い、
はい、
で勉強になる。
あ、そうなんですね。
でかつね、はい、滋賀県ですよ、うん、滋賀県って歴史の宝庫じゃないですか。
あ、よく言いますね皆さんね、
う
ん、
大河、もう去年の大河ドラマでも明智光秀さんね、麒麟が来る、はい、もうほぼほぼ滋賀県じゃないですか、うんうん、その場面は。で歴代の、ね、大河ドラマもう京都とかね、滋賀っていうのはほとんどどっかの場面で入ってるわけなんですよ、
はい、
で有名な武将も何らかのエピソードを残している、うん、こんな歴史的な宝を持った滋賀県盛り上げるの何かないかな。講談や、講談が最高のコンテンツなんですよ。
そうですね、歴史の宝庫ですからね、うん、
はい、それで、他府県の人が講談を聞いて、あ、滋賀県のこの武将が建てたお寺行ってみたいな、
はい、
もしくは住んでいる人でも、あ、私の住んでいるこの地域でこんなことがあったんやっていうことを新たに認識ができる、
はい、
うん、地元をさらに好きになれる、うん、最高じゃないですか。
講談でその滋賀の歴史を知ることもできますもんね。
そうです、
はい、ということで、うん、ちょっと少しだけ講談の触りとか、
触りね、はい、まずお堅いところで言うと軍記文がベースなんですよ。戦い文がね、はい、昔の、はい、例えば、太平記とか源平盛衰記とかね、南波戦記、太閤記とかいろいろあるんですけど、これ聞いてもピンとこへん人は仕方ないんですけど、
はい、
一つ明智光秀の絡みの話、
はい、
滋賀県の、滋賀県琵琶湖が、その場所で、場所になってますね、
はい、
本能寺の変が起こった後のアフターストーリーでございます。
はい、ではお願いします。
天正10年6月2日京都西の東院たこ焼市本能寺におきまして、明智光秀が織田信長を討ちました。その弔い合戦は6月13日、ところは山城の国山崎久我縄で、相手は羽柴筑前の神秀吉。主人を討った光秀がなんで天罰として戦いに勝利を得られましょう、たちまちの敗軍。この時一族の様之助光利は近江の国蒲生郡安土金龍山安土城に留守居をしておりましたが、うん、相手は秀吉、抜かりはあるまいが万万が一強行にして、恐れ多くも帝を守護立て祭り錦の御旗を取ることができれば味方の大勝利であると用意万端いたしまして、あくれば14日の辰の刻と申しまするから元今の午前8時蒲生郡安土金龍山安土城を3000の同勢で乗り出すが、先手は石川幸次郎野村喜右衛門、2番手は林半四郎木野武俊、3番手は光俊。水色に白く貴郷の門染め抜いたる大旗小旗を翻して道を急ぎに急いでと、こんな感じで始まるやつがあるんですけど、これ、琵琶湖を舞台にした明智様之助湖水渡りという軍記文なんですけども、
はい、
うん、これちょっとお堅い版、講談独自の白馬読みというタタタタタタンとこうまくして上げていく手法でやったんですけど、
はい、
でもねこれは、うん、軍記文の一つの場面で使われてるだけであって、普通に喋るやつもあるんですよ、
はい、
で例えば講談で代表的なシリーズ文として有名なのが忠臣蔵。
お願いします。
元禄14年3月14日 下電柱松の廊下において浅野匠の髪がキラ光助の助に刃を振り下ろしました。その身は切腹、お家は断絶となりました。5万3000石の浅野家はちりぢりとなり、残されました家臣の中で大石蔵之介をはじめとして四十七士の面々は固い仇討ちの約束をいたし、江戸へ大坂へと移り住みました。こんな感じで始まるやつもあったり、
はい、
うん、まあまあ出だしは結構固めで始まるんですけども、
そうですね、なんか今さっきの2つのお話でも、うん、結構すごい出だし固めだなと思って、
うん、最初だけ、
あ、もう最初だけなんですか、
うん、
も
う途中結構山あり行くから大丈夫ですよ。
あ、そうなんですね。
要はその最初の場面設定、はい、状況設定を言うてるだけ、
はい、
うん、これが講談としては一番大事なところなんです。いつどこで何誰が何をしたかっていう話がベースやから、はい、最初にこの時代のここやで誰がっていうことだけちょっと強調する意味でお堅く言ってることが多い。
はい、
うん、
あとはもう柔らかく、
そうですそうです、
みんなに分かりやすくみたいな感じでも、
う
ん、
そう、
あの講談をやって
る、もう面白い、もう笑うとこいっぱいの内容のネタもあるし、
はい、
笑うとこ一切ないネタもあるし、あ、それにしても、あ、うん、なるほどなっていう面白さはちゃんとあるから大丈夫ですよ。
なんかちょっとやっぱり講談っていうとやっぱり皆さんちょっとハードルが高いとか敷居が高いとかって多分すごい思われがちなんですけども、うん、まあ、やっぱりちょっとそこは皆さんちょっと今回、ね、5月29日に、
そう、
はい、
やりますよ、
草津アミカホールで開かれる、ね、うん、年季明けを祝う会がありますので、ちょっとねその、お知らせもちょっと南風さんから伝えていただきます。お願いします。
はい、内容といたしましては、もう極道南風年季明けを祝う会ということで僕3本やらせてもらいます。一つ目が先ほどちょっと触れました明智様之助湖水渡り、これ琵琶湖が、場所になってます。で2つ目が太田道館山吹伝説、草津といえば太田道館、うん、この一つのエピソードを語らせてもらいます。で最後には明智光秀といえば本能寺の変、本能寺の変の謀反のきっかけというお話、この3本をやらせていただく予定です。それ以外にも私の兄さん姉さん、先輩が現れまして、いろいろ面白いネタ、ためになるネタをやらせていただきますので、どうぞ、皆さんお越しになってください。
近江レイクサイド寄席主催の極道南風年季明けを祝う会は5月29日土曜日13時30分開場、14時開演です。場所は草津アミカホールにて開催されます。入場料は前売り券が2000円、当日券が2500円です。ご予約お問い合わせは極道南風さんのホームページ、もしくは草津アミカホール 077-561-2345、 もしくは草津クレアホール内にある草津アートセンター 077-561-6100 までお願いします。新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で実施いたします。皆さんのご来場を心よりお待ち申し上げます。今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。まあこんなねコロナの流行っている中ですけれども、感染対策には注意してやらせていただこうと思ってますので、皆さん安心してお越しください。
はい、ということで今日は極道南風さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて続いては昨年度の草津市合唱の集いの模様をお届けいたします。まずはメロディーキッズピッコロ、私と小鳥と鈴と、スチームシップ、夢の蒸気船、カイトです。指揮は田村由美子、ピアノは大西よし子でお届けいたします。
Thank you.
続きまして、星の子ファム、窓道を、虫の絵本より、テントウムシ、ガガンボ、セミです。指揮は矢守真由美、ピアノは原野智子でお届けいたします。 続きまして女性合唱コールソーレ、あなたの心に今が美しい。指揮は曲里光子、ピアノは奥村理恵でお届けいたします。 続きまして J&T クワイア、シャルウィーダンス。嵐が歌いました、ふるさとです。ピアノは宝本純子でお届けいたします。 続いてはハモールフェリーチェで糸、二部合唱曲ジグザグな屋根の下で、指揮は中島愛子、ピアノは川口智恵でお届けいたします。 さて今月の月刊草津アートセンターはいかがだったでしょうか。この放送は毎月第1木曜日の正午から同じ日の20時と25時からの再放送、翌週第2木曜日の同じ時間にもお楽しみいただけます。番組へのお便りの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp までお願いします。さて来月からの月刊草津アートセンターは内容盛りだくさんでお送りするのでお楽しみに。この番組は公益財団法人草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたしました。